ーゼスクレシネマ、はい、12月20日、いや実は今日がお仕事納めの裏の音ミナミズム、そこで今日は最終週のアミューゼスクレシネマをやっちゃおうと。それで中村麻里さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、まずは、はい、今日はお菓子で乾杯みたいな感じで、
はい、ありがとうございます。
乾杯、
ありがとうございます。
本年もありがとうございます。
一年ちょっとたくさん映画とか、ね、海外ドラマとか、
ね、本当にいろんな面白い、はい、しかも南谷好みのものばっかり持ってきていただきまして、そして今日これから話せるのは、は
い、締めでちょっともう本当にうちはもうこの作品何年やってるんだろうって感じなんですけど、うん、はい、もう何度かお話はしてるかと思うんですが、はい、ウォーキングデッドの
ねえ、
はい、来たね、シーズン4がついに、はい、昨日ですかね、はい、発売となりました。
はい。これソフトシェルっていうパッケージで。
はい、そうなんです。シーズン4は、普通の今まで通りの、DVD ボックスなんですけれども、うん、実は本当に CD のアルバムくらいの大きさの、ちょっとコンパクトな、うん、もう全部、今まではこう、ボックス1、2で分かれて大きかったんですけど、はい、それをもう全部ギュギュッとまとめた、うん、コンパクトディスクが出まして、それが今シーズン1、2出てて、うんうん、それ3も、ちょうどシーズン3も昨日発売となって、はい、もう初めての方も、はい、今までもずっと楽しんできた方も、はい、はい、
なんか手に取りやすそうな、
そうですね、すごい本当に
紙ジャケっぽいね、
そうなんですよ、軽い感じになってて、
いいですね、
はい、でもまあ何よりも今ちょっとシーズン5は今本国でも日本でも、うん、オンエアはしてるんですけれども、あ、はい、DVD で見られるのは、うん、今シーズン4が一番最新ということで、
ですよね、はい、ドキドキしちゃいましたよ本当に、またちょっとか、まあ4は何かとこうほら2014年エボラ出血熱がね、は
い、そうですね、
世界中、
はい、
ですごい脅威を振るったじゃないですか、
はい、
なんかね、
かぶるんですよね、しかもこれ作品としては本国は、昨年からですね、昨年の、10月からやってたので、うん、ちょっと何ちょっと流行
予言してるの
みたいな
ような
そうなんですよ、
対処の仕方とかね、
はい、今まで、まあ、ちょっとおさらいしますと、はい、まあ、シーズン1ではリックっていう、はい、
保安官
が、うん、はい、怪我をして命をこうギリギリ死ぬか生きるかみたいな、本当に生死をさまよう大怪我をして、うん、目が覚めたら、うん、世界がもう完全にウォーカーと言われるゾンビに、はい、侵されてしまっていて、はい、家族とバラバラになっていたけれども、うん、まあ運がよく、まあ、合流し、うん、たくさんの仲間との出会いや別れを経て、うん、で、シーズン2の方では農場で暮らす一家と出会って、うん、で、まあ、少しそこに身を寄せるんですけれども、そこにこうウォーカーの群れが押し寄せてきて、うん、でさらに別の安住
の地ではなかった、
そうなんですよ、で別のちょっとかなり凶悪なグループと対峙し、うん、でそれでシーズン3では、まあ、その凶悪グループガバナーっていう総督の、はい、作った小さな町というか、まあ、そういった集団との戦いがメインになっていって、うん、で刑務所に行き着いて、うん、でその刑務所での暮らしが始まったところでこうちょうどシーズン3終わるんですけども、で、ね、でようやくこの少し安住と、まあ、刑務所なんで、うん、割とこうね厳重なというか広いし
厳重な警備だから、うん、金網なんかあって、
そう金網もね柵がにちゃんと二重三重になってて、うん、で建物もこう中がすごくこういくつもドアがあって、でまあ、もちろん当たり前ですけど脱走とかできないように、はい、なかなかそういった安住の地かなと言われるところで、ガバナーの元を去った
一行が
一緒に合流して、すごく結構大きいコミュニティになって、うん、でうまくそこでこうちょっと開拓とかをしながら、うんね、豚さんなんか飼いながら、うんね、ちょっとだいぶこう平和な生活になってきたのかなというところで、
なんと風が流行っちゃったね、
病気が、
はい、普通のね、
はい、もう今まではこう一番最初やっぱり敵は本当にウォーカーだった、うん、でだんだんシーズンを追うごとに生き残った人間、う 同士のこの心理だとか、うん、あのまあ本当に我先にじゃないけど、うん、自分さえ助かればいいみたいな、うん、そういったところでこうリックたちはあの自分さえ良ければじゃなくってこう仲間を守っていこうっていう、うん、このつながりとか絆とか、うん、そういった他人でもっていうところですごくこう強い絆を持って話がずっと進んでるんですよね、うん
うん、なんかね今回だからそれで敵がウォーカーじゃなくなって敵が感染 の, あの病気になったでしょ、
はい、
それでもう人間性をこうアメリカ人たちがね、
はい、
あこれね戦争も関係あるなと思ったんですけど
そうですね
あの本国のね
そうですね
現在のね
そうですね
なんかそれでそこら辺を問いながらこうウォーカーの中でそういうことをあのみんなに問いかけてるみたいな、はい、そんなような気もだんだん見てくるうちにしてきちゃって
そうなんですよ、ね、でしかも今こうちょっといくつか問題になってるのが、うん、その黒人 の,、うん、あの本当に丸腰の青年たちを警察官が撃ってしまったとか、うん、そういったちょっとこう人種差別みたいな、うん、あのニュースが取り沙汰されてますけど作品中でもんって思うようなところがやっぱりちょっと
でした、ね、
あってで、はい、まあ、あの、こう、言葉的にも、こう、ちょっと、うん、まあ、もともと、その、人気キャストの、あの、ダリルっていうのの兄、
はい、
あの、まあ、シーズン3で、あの、命を落とす、
はい、
ですけども、まあ、彼なんか、こう、人種差別主義者というか、
うん、そうでしたね。
はい、そういったところもあって、こう、本当にアメリカならではの、いろんな人たちがいるって当たり前なんですけど、うん、本当にこう、いろんな主義主張があって、でこう生き方があってっていうのを、うん、この本当にあの世界が100人の村だったらじゃないんですけど、うん、そんな中でこういろんな脅威いろんなところから来る脅威の中でどう立ち回っていくかみたいな、うん、で主人公のリックたちもこの少しずつこう気持ちとかが変わっていったりとか、うん、なんかでもこうリックの息子がまたすごく成長するんです ね,
そうでしたねシーズン1ではまだ
10歳くらいの
大きくなると子供って大きくなる
本当に彼の成長がまたすごいですよね、はい、
でしたねやっぱ役者本人としても背も高くなるし、はい、声も低くなるし
であの本当いい声なんですよ、ね、カールが
、ね、人気でそうですねダリルと春ぐらい人気が
ちょっとねだんだんだんだんこう重要な役どころになってきてて、うん、やっぱり守られる立場お父さんがもう息子と奥さんさえ守れれば、うんで命を張ってたのが、うん、彼がこう立ち回ったおかげで助かる部分だとか、うん、すごくそういう部分がこうなんでしょうね親と子供の関係とかそういう親離れ子離れ的な、うん、そういったところも描いてたりとか
ですね、はい、それでそういう人間物語を描いてるなと思うといきなりなんかちょっと感染した人が急にゾンビになってみたり、
はい、
忘れてないぞゾンビみたいな
そう
脅かすように出てくるから
そうなんですよシーズン1って本当に何でしょう、まあ、いわゆる今まであるゾンビ映画みたいな感じで、うん、このいつどこで襲われるかわからない恐怖みたいなのがあって、うん、でもだんだんこうシーズン2、3ってなってこうどちらかというと本当におまけというか、うん、あのベースでそのこの世界のベースにそれがいるっていうだけであんまり脅かされるみたいなシーンなかったんですけど、うんまあ、本当にこうなんでしょう要は密室状態の監獄の中でまさか病死をしてウォーカーになってしまう転化しちゃう人がいるとは誰も最初思っていないので急に不意に襲われてしまって
病気でこんなルールなかったじゃんっていうようなルールを作り出してくるあたりやるなと思いましたけど
シーズン2で、はい、あのシェーンっていうちょっと、はい、あの身内だったのが、はい、あのまあしある人を殺しちゃうんですよね、うん、であのウォーカーにそれまでは噛まれなければ、うん、ウォーカーにならないっていう設定だと思いきや、うん、実はもうウイルス化していて、うん、生きてる人間にもそのウォーカーのウイルスがあるので、うんあの死んでしまってもただ死んでしまっても
あれってその振りだった
のかそうなんです、そうなんです
すごい
なんで
梅津和夫先生みたいな
実はそうなんですよそれであのウォーカーに噛まれてなくても死んでしまったら
心のどこかに何かがあるっていう
そんな感じですねだから死んでしまうとウォーカーになってしまうっていうのが、まあ、そこで実はこうちょっと なんとなく
振られてたんだ。
振られてるんですね。でシーズン3で、まあ、ちょっとそのガバナー側の、うん、研究をしてる、はい、ウォーカーを研究してる人がいて、うん、死んだらウォーカーになるのか、うん、で、こう催眠術みたいのをギリギリでこうね、うん、ずっとかけてるんですよね、うん、でそれがウォーカーになってしまった後も通じるのか、うん、でウォーカーになった後も心が残っているのかって実験をしてるっていう人がいたりですとか、うんうん、まあすごくこのウォーカーに対する研究も生存者してるんですよね、うんうん、なんですけどどうしてもやっぱ太刀打ちできない。
そっか、
どうしても死んでしまったらウォーカーに噛まれてなくても転化してしまうっていうこの抗えない、どこかにその抗ウイルス薬的なものはあるのかみたいな、どうもそれがこのシーズン5でどんどん描かれていくっぽいんですけど、そ
こに今度薬っていうことになるわけですね。
そうですね、シーズン1の最後の方でもその研究所みたいなところが出てきたかと思うんですけど、うん、はい、まあ、それをさらにこう研究してる、もっと深く研究してるっていう施設がどうやら出てくるみたいなんですが、
いやまだまだ私見方が浅いな。
私シーズン5の方まで私も見れてないので、はい、ちょっとなんとも言えないですけど、
そうですか、はい、そんな中で私がすごい気になったのはこの方になって、はいはい、こう例えば、何か、事件が終わって、はい、ハーチェルだレイチェル、先生、ハーシェル先生が聖書を読んだりするところに音楽が忍び寄ってきてっていうのがあって、はいはい、この音歌がすごい気になっちゃったんですけど、はい、これはどっからいつの間にテーマソング作ったんだっていう。
そうです。なんか、シーズン4の、まあ、冒頭を、リックが、こう、農作業してるところなんかでも書かせたりするんですけど、うん、本作のために、スタンレー・ブラザーズっていう、兄弟デュオですね。うん、もう、本当に結構いいお年のおじいちゃまたちが歌ってらっしゃる、うん、プレシャス・メモリーっていう曲なんですけども、うんうん、本当にこの、ウォーキングデッドの、ちょっとこう、西部開拓時代的な、ちょっとノスタルジックな空気を、うん、彷彿とさせるような曲がちょっとちょいちょい挟んで、
そうですね、はい、いいとこでかかりますね、はい、ちょっと2曲目これを聴かせてもらっていいですか。
はい、じゃあスタンレーブラザーズのプレシャスメモリーズ。
はい、スタンレーブラザーズプレシャスメモリーズ、
はい、
ねえ、いやもうアメリカそのものみたいな、
そのもの、ね、はい、
西部が思い浮かぶみたいな。
そうですね、シーズン4の後半では、はい、結局またガバナーが襲ってきて、うん、刑務所が崩壊してしまって、うん、また一行がバラバラになって、うん、ある場所を目指すですね、うん、ちょっとそこがまたちょっとロードムービーといいますか、線路を伝って終着駅へ向かうっていうところで、またそれがこの曲を考えると、かかる、本当にこうなんてもう小憎い、
ね、アメリカ人というよりは人間が生きるって、ね、ね、ずっと何か探してるみたいな、ね、
そうですね、どこかこう終着駅というかこう何かを見つけるためにこう行くのかなっていうのを思うと
切ないよね、
はい、うん、
そんなようなレンタルがもう開始し始めました、
はい
はい、ね、12月19日ウォーキングデッド、
はい、昨日から発売、前半が発売になってまして、はい、シーズン4の後半も1月の30日に発売となりますので、うんうん、はい、ぜひぜひ手に取ってご覧いただけたらと、
楽しみですね、はい、ジャケットもかっこいい、ちょっとカーキ色をメインにしたジャケットですね、
はい、
それとマリさん、あともう一つ12月19日にすごいものが、
11月ですね、11月に、
これは11月か、
はい、発売済みなんですけど、ハニバル、前回もお話しさせていただきました、うん、マッツ・ミケルセンのハニバル、うん、はい、こちらも
絶賛ボックスで、
はい、
発売中で、
発売中です
ございますね、
はい、
いやー、ね、2015年のこれからの展望といったらあれですけれども、いやー、
これがまた DVD 海外ドラマめちゃくちゃ多いです。
あ、本当、
はい、もう朝子さん飽きさせない、見る時間ないですよってくらい、
本当、イギリスものとか、
イギリスものもいっぱいありますし、
シャーロック君とか、
シャーロック君はですね、うん、シャーロック君は1月の6日に、うん、シーズン1から3のコンプリートボックスが発売となったりしまして、はい、ちょっとシーズン4はまだ制作中、まあ2人とも男性はすごく忙しいので、はいはい、なかなか続きはっていうところなんですけども、うん、代わりに熱い作品がたくさん控えてます。
あ、そうですか、私、はい、ほら香港映画も好きです、
はい、あ、香港映画もまたこれいっぱいあります。
本当ですか、
はい、もう朝子さんぜひ見てっていうのが1月2月と 立て続けにあるので、
寒いなんて言ってられない感じですね。
もう心はめっちゃ熱くなる作品がたくさん控えてます。
すごい楽しみですね、はい。ま、あのこれからも、ずっと映画とか見続けていきたいと思いますので、
はいはい、ぜひぜひ来年も、
よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、ウォーキングデッド、シーズン4は12月19日昨日から貸し出し開始してます。そして、シーズン4の後半部分は2015年の1月30日から
発売
となっています、はい。ありがとうございました、はい、中村真理さん。
ありがとうございました。
また来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。